私たちにできることは、東日本大震災から2年、大震災発生から2年が経過しようとしています。被災地の本格的な復興には、まだまだ多くの時間と労力を必要としています。宮城県名取市へ派遣している職員によると、被災地では今も多くの人が仮設住宅で不自由な生活を余儀なくされており、必ずしも順調に復興が進んでいるとは言えません。一日も早く元のような暮らしを取り戻せるよう、土地区画整理や集団移転などの事業を進めるよう努めているという状況です。震災発生から2年を迎える日を前に、復興への支援や防災への備えなど、私たちにできることを今一度考えてみませんか。写真説明。宮城県名取市の町並みの変化として、写真が2枚掲載されています。1枚目は、平成23年3月17日撮影で、震災直後の瓦礫がたくさんある写真が載っています。2枚目、今年2月7日撮影、瓦礫が取り除かれて、土地区画整理がされています。写真説明終わり。私たちにできることは、東日本大震災から2年、大震災発生から2年が経過しようとしています。被災地の本格的な復興には、まだまだ多くの時間と労力を必要としています。宮城県名取市へ派遣している職員によると、被災地では今も多くの人が仮設住宅で不自由な生活を余儀なくされており、必ずしも順調に復興が進んでいるとは言えません。一日も早く元のような暮らしを取り戻せるよう、土地区画整理や集団移転などの事業を進めるよう努めているという状況です。震災発生から2年を迎える日を前に、復興への支援や防災への備えなど、私たちにできることを今一度考えてみませんか。写真説明。宮城県名取市の町並みの変化として、写真が2枚掲載されています。1枚目は、平成23年3月17日撮影で、震災直後の瓦礫がたくさんある写真が載っています。2枚目、今年2月7日撮影、瓦礫が取り除かれて、土地区画整理がされています。写真説明終わり。奇跡の一本松の保存にご協力を。岩手県陸前高田市に7万本の松原からたった1本、大津波に耐えた一本松がありました。震災直後から多くの人々の支えとなったこの松も、大震災による地盤沈下で海水が染み込み、枯死に至りました。同市では今後も復興の象徴として後世に受け継ぐために、一本松をモニュメントとして整備することにしています。この保存事業に賛同される場合は、次のいずれかの方法でご協力をお願いします。募金方法。1、口座振込。岩手銀行高田支店。普通2051836。奇跡の一本松保存募金。代表陸前高田市長。鳥羽太。ゆうちょ銀行。02290-9-127013。奇跡の一本松保存募金。2、現金書き留め。現金書き留めで問い合わせ先へ郵送。送付金額、住所、名前、電話番号を記入した文書を同封してください。3、クレジットカード、 決済、Facebook から、がんばっぺし陸前高田で検索し、奇跡の一本松保存募金のページで詳細を確認してください。アドレス、www.facebook.com/rikuzentakatacity 陸前高田シティ。写真説明。青空に一本の松が立っています。写真説明終わり。問い合わせ先、陸前高田市、都市計画課、郵便番号 029-2292、岩手県陸前高田市、高田町阿佐鳴石、42番5号、電話0192-54-2111。イベント紹介。命を守る防災体験。時24日日曜10時から12時30分。ところ第二中学校駐車場あり。内容消火訓練、担架作り、車椅子体験、各種展示、炊き出しの試食など。親子で参加できます。参加費無料。希望者は直接会場へ。子どもたちが消火訓練をしている写真が載っています。問い合わせ先、危機管理室。電話0848-67-6066。観光写真コンテストの入賞者が決定。先月13日、第5回観光写真コンテストの公開審査が行われ、入賞者が決定しました。今年のコンテストには、県内外から264人、合計973点の応募がありました。三原の四季と浮代八景のテーマのもと、色鮮やかな紅葉や幻想的な海霧の景色、新名所、道の駅三原新名の里など、三原の魅力を収めた力作の中から大賞など64点が選ばれました。入賞者は次の通りです。継承略。大賞、全日本写真連盟賞、秋の三景園、山形直之、広島市、撮影日、平成24年11月、撮影場所、三景園、本郷町、善入寺。真っ赤なもみじが水に映ってとても綺麗です。金賞、群がる鯉、福岡照寺、福山市。たくさんの鯉が群がっています。銀賞、霞む海、枚方和夫、世羅町。瀬戸内海や島々が霞んでいます。銀賞、桜の咲く頃、新原勝彦、大和町。満開の桜がたくさん写っています。銀賞、川桐達、神原正臣、野田東町。朝霧の立つ川に船が一層浮かんでいます。三原新名の里賞、有形の道の駅、原博士、山口県下関市。新名の里の周りの風景が夕日に染まっています。同賞、橋本隆之、福山市、島川幸森、尾道市、藤原俊明、中野町2丁目、親元俊也、新倉1丁目、西原義則、館町2丁目、入選、上川義樹、 泰崎農事7丁目、角田のりと中野町1丁目、林和夫西野3丁目、宝大寺秋俊南1丁目、塚田博明小坂町、生田正幸八幡町、他14人。笠久川南菊子砂見西2丁目、井原昭彦総合2丁目、丸山常弘宮沖5丁目、松浦勲中野町6丁目、黒杭義明糸崎5丁目、杉森義人本郷北3丁目、ほか24人。特別賞、三原新魅力発見賞、前田則明、木原3丁目、西垣正明、尾道市、中山はじめ、区議長。入賞作品の展示、入場料無料、時9日土曜から20日水曜、10時から18時、ところ市民ギャラリー、ペアシティ三原西館2階、問い合わせ先、観光文化課、電話 0848-67-6014。
東京下水道を利用できる区域が広がります。今月29日金曜から地図に示した区域で新たに公共下水道が使用できるようになります。また、使用可能区域の中で公共下水道に接続している世帯は1月現在で約 80% です。まだ接続していない人は衛生的で快適な暮らしを守るため公共下水道へ早めに接続しましょう。三原地域と本郷地域の地図が載っています。三原地域の地図の中に、沼田西地区、本郷地域の地図の中に、空港周辺地区の地図が載っています。新たに使用可能となる区域、約23ヘクタール、838世帯、1953人、中野町1丁目、2丁目、朝日町2丁目、館町2丁目、南1丁目5丁目、宮浦4丁目5丁目、新倉1丁目、西宮1丁目2丁目、和田2丁目、明神3丁目、本郷南3丁目、4丁目、6丁目のそれぞれ一部地域。問い合わせ先、下水道課、電話 0848-67-6049、ファクス 0848-64-6057。 8月1日月曜から停留所以外でも乗降可能に、本郷地域のバス路線が変わります。本郷地域のバス路線は、4月1日月曜から次の通り変わります。また、路線の一部で、停留所以外の場所でも自由に乗り降りができるフリー乗降区間を設けます。これまで、日奈内線・北方線は4月1日月曜から日奈内・北方線、花園線・平坂線は4月1日月曜から花園・平坂線となります。運行日、日奈内・北方線、月曜・水曜・金曜日、花園・平坂線、火曜・木曜・土曜日。各路線とも一部にフリー乗降区間を設けています。運行回数、各路線とも週3日、1日5便、本郷中心部へのお出かけ3便、帰宅2便。運賃、各路線とも 一乗車200円、大人子ども同額。運賃支払い時に敬老優待乗車証を提示した場合は一乗車100円、障害者優待乗車証を提示した場合は無料。対象地域の町内会、自治会には3月の回覧で時刻表などを配布します。フリー乗降って？バスの停留所以外の場所でも路線上の任意の場所で自由に乗り降りができる制度のこと。乗車時にバスに向かって手を挙げて合図をしたり、降車時に押しボタンや口頭などで停車場所を知らせたりします。駐停車が禁止されている場所や停車すると危険な場所での乗降はできません。路線図の地図があります。花園平坂線のバス停は花園、面貝橋、郷原、下畑橋、駒原、亀津、金広、上中筋、船木橋北、中筋、道谷、本郷駅前、乳母ヶ原、平坂原田、五反橋、道張橋、菅です。そのうちフリー乗降区間は花園から本郷橋の区間と、乳母ヶ原から旧花園線の中筋・道谷間と交わる区間、日奈内北方線のバス停は勸厳寺・陽倉口・旗口・新原・北方コミュニティセンター前、北方小学校・中筋・下組・北方橋・マックスバリュー前、本郷中央病院、原市、本郷橋、本郷支所前、パルディ前、仏通寺踏切、本郷駅前、ひな内神、ひな内、下ひな内、追分け、上小原、小原、下小原、南方橋です。そのうちフリー乗降区間は勸厳寺と北方橋の区間と、日奈内神と北方コミュニティセンター前の区間。問い合わせ先、まちづくり推進課、電話 0848-67-6184。 国保だより。加入者みんなで健康を支え合う国保。国民健康保険国保は、職場の健康保険などに加入していない74歳までの人が、病気や怪我をしたとき、安心して医療などを受けるための制度です。加入脱退の手続きは早めに。国保の加入脱退などの手続きは、世帯主または同じ世帯の世帯員による届け出が必要です。表1に当てはまるときは、市民課、市役所本庁1階、または各支所の地域振興課で早めに手続きをしてください。表説明。表1、14日以内に届け出が必要です。こんなとき、届け出に必要なものの順です。国保に加入するとき、他の市区町村から転入したとき、印鑑、他市区町村の転出証明書、職場などの健康保険をやめたとき、印鑑、健康保険をやめた証明書、職場などの健康保険の被扶養者で亡くなったとき、印鑑、被扶養者で亡くなった証明書、子供が生まれたとき、印鑑、母子健康手帳、生活保護を受けなくなったとき、印鑑、生活保護廃止通知書、国保を辞めるとき、他の市区町村へ転出するとき、印鑑、保険証、職場などの健康保険に加入したとき、 印鑑、国保と職場の保険証。職場の保険証が未交付の時は加入した証明書。職場などの健康保険の被扶養者になった時、印鑑、国保と職場の保険証。職場の保険証が未交付の時は加入した証明書。被保険者が死亡した時、印鑑、保険証、通帳、喪主がわかる書類。生活保護を受けるようになった時、印鑑、保険証、生活保護決定通知書。その他、転居した時、印鑑、保険証。世帯主が変わった時、印鑑、保険証。世帯を分けたり、一緒にした時、印鑑、保険証。子供が就学のため、別に住所を定めるとき、印鑑、保険証、在学証明書など。保険証をなくしたとき、または汚れて使えなくなったとき、印鑑、使えなくなった保険証。運転免許証など、観光庁が発行した写真付き証明書で本人と確認できる場合のみ、保険証を窓口で交付します。それ以外は郵送します。表説明終わり。自己負担割合1割を延長します。70歳から74歳の人の自己負担割合は、今年4月から2割に変更することになっていましたが、来年3月末まで1割に据え置くことになりました。現役並み所得者の自己負担割合は3割です。該当者には今月下旬に新しい高齢受給者証を送付します。問い合わせ先、保健医療課、電話0848-67-6050、税制収納課、保険税の納付について、電話0848-67-6035、市民税課、保険税の税額について、電話0848-67-6031。ジェネリック医薬品による医療費削減報告。国保では、ジェネリック後発医薬品に切り替えた場合、自己負担の削減額が大きい人へ通知をしています。9月分の削減効果、切り替えた人数2599人、削減された金額470万4984円。問い合わせ先、保健医療課、電話0848-67-6050、税制収納課、保険税の納付について、電話0848-67-6035、市民税課、保険税の税額について、電話0848-67-6031。引っ越しが決まったら水道部へ届け出を。引っ越しが決まったら早めに水道部へ連絡してください。連絡がないと使用していなくても基本料金がかかります。市ホームページからも手続きができます。表説明。市内で転居、市外へ転出。届け出る内容。お客様番号、現住所、名前。引っ越しする日。引っ越し先の住所、電話番号。市内での転居は引き続き同じ口座での引き落としができます。希望する場合は手続きの際に申し出てください。市外から転入。届け出る内容。新住所、名前、電話番号。使用を開始する日。使用水量、料金等のお知らせの下にお客様番号が書いてあります。 問い合わせ先、水道部管理課、電話 0848-64-2243。 住民移動などの届け出は忘れずに。就職や転勤など住民移動の多い時期です。住所などを移動したときは、住民移動の手続きに合わせて、国民健康保険、国保や年金などの手続きも必要です。受付時間、8時30分から17時15分。土曜、日曜日、祝日を除く。手続きの方法、本人確認ができるもの、運転免許証、パスポート、保険証などを持参し、市民課または各支所の地域振興課へ。同一世帯以外の人が代理人として届け出をする場合には、委任状が必要です。表説明、市外に転出する人、届け出に必要なもの、印鑑、国保被保険者証、国保の加入者、後期高齢者医療被保険者証、後期高齢者医療保険の加入者、介護保険被保険者証、65歳以上の人、40歳から64歳で認定を受けている人、市外から転入した人、転入した日から14日以内に届け出をしてください。届け出に必要なもの、印鑑、転出証明書、全住所地の市区町村で発行、住基カード、全住所地で住基カードの交付を受けている人、県内から転入、後期高齢者医療被保険者証、後期高齢者医療保険の加入者、県外からの転入、後期高齢者医療負担区分等証明書、後期高齢者医療保険の加入者、介護保険受給資格証明書、要介護の認定を受けている人、年金証書、年金を受給している人、在留カード、旧外国人登録証、外国人住民、市内で転居した人、転居した日から14日以内に届け出をしてください。届け出に必要なもの、印鑑、国保被保険者証、国保の加入者、後期高齢者医療被保険者証、後期高齢者医療保険の加入者、介護保険被保険者証、65歳以上の人、40歳から64歳で認定を受けている人、年金証書、年金を受給している人、住基カード、住基カードの交付を受けている人、在留カード、旧外国人登録証、外国人住民、世帯主の変更、変更があった日から14日以内に届け出をしてください。届け出に必要なもの、印鑑、国保被保険者証、国保の加入世帯、住民票の写し、印鑑登録証明書、所得証明書などは自動交付機、市役所本庁北側出入口や保健福祉課、サンシープラザ3階でも発行しています。なお、自動交付機を利用するには、暗証番号を登録した市民カードが必要です。表説明終わり。窓口で手続き中の女性の写真が載っています。問い合わせ先、市民課、市役所本庁1階、電話 0848-67-6047、本郷支所地域振興課、電話 0848-86-1111、区域支所地域振興課、電話 0847-32-7111、大和支所地域振興課、 電話 0847-33-0222